はじめに、1、第2回区議会定例会区長所信表明。6月21日、高際区長が行った所信表明の抜粋、要約です。1、区長就任にあたって、6月8日に、豊島区、豊島区民合同で執り行いました、故、高野幸男豊島区長を偲ぶ会に、1500名を超える多くの皆様にお集まりいただき、心から感謝申し上げます。高野前区長は、これまでのご功労に対し、天皇陛下から、従四位に叙され、旭日中綬章を授与されました。今定例会の最終日には、豊島区名誉区民条例に基づき、高野前区長の名誉区民選定に係る議案を提案したいと考えています。次に、5月25日の区議会臨時会でご同意いただいた、上野雄一副区長が、6月1日付で就任しました。豊島区には、高野前区長が、区民の皆様と共に積み上げてこられた成果、先進的で素晴らしい取り組み、誇れる宝がたくさんあります。私はその財産を基盤とし、大切に継承するとともに、変化を恐れず、時代や区民ニーズに合わせて、新たな発想を、新しい工夫を重ね、区民目線で考え抜いた政策を総合的に実施することで、豊島区をさらに発展させてまいります。2、区政運営に対する基本姿勢。この町に暮らし、働き、活動する人を主役に、みんなで豊島の未来を作っていく。コロナ禍において、私たちの暮らしや地域経済活動が大きな影響を受けてきた状況にある今だからこそ、人と人を、人特性を、そしてこれまでの経験を豊かな未来へしっかりとつなげていく。誰も孤立させない、寄り添い合える豊島区としていく。その重要性を全職員が胸に刻み、区政運営に臨んでまいります。町会、商店会、民生委員、児童委員はじめ、地域の皆様と緊密に連携するとともに、これまで以上に、子供、若者、女性の方々の声と向き合いながら、区民の皆様に実感いただける、人に優しい町、一人一人が主役となれる町づくりを、皆様と共に進めてまいります。区の職員が、これまで以上に町に出て行き、区民や企業、大学など、様々な方々と出会い、意見交換することで、地域の課題をリアルに自分ごととして捉え、戦略的な施策の展開につなげていく。意見交換に必要な情報は発信していく。それらも今後の区政運営の柱としてまいります。3、区政の主要課題。1、子育て支援の強化。児童福祉と母子保健の連携を強化し、妊娠期から出産、子育てまで、切れ目のない支援の充実をさせます。育児中の孤立を防ぐため、おむつの支援を通じた、0歳児を育てるご家庭の見守りとつながりを強化するとともに、地域の保育園を子育て支援の拠点と位置づけ、現在実施しているマイ保育園事業による在宅での子育て支援や、家庭で育児をされている方が通院などの際にお子さんをお預かりする一時預かり事業を充実します。児童養護施設など社会的養護の下で育った子どもたちの退所後の自立支援についても取り組むとともに、公正中立な第三者的立場として、子どもの権利の回復に努める豊島子どもの権利相談室を本年9月、千歳橋教育文化センター内に設置します。本来国が行うべき区立小中学校給食費の無償化につきましては、長引く物価高騰による子育て家庭への影響を鑑み、区において先行実施することとし、補正予算案を提案しました。2、教育の充実。 笑顔で元気な豊島っ子を育てていくため、個人の能力に合わせた深い学びと豊かな心を育む教育、一人一人が幸せを実感できる教育を推進してまいります。区内大学とのつながりを強化し、子供たちが国際感覚を身につける区内留学の取り組みやインクルーシブ教育において、交流及び共同学習に一層磨きをかけるとともに、不登校やヤングケアラーなど、様々な困難を抱える子供たちへの支援についても、スクールソーシャルワーカーや各学校に派遣している様々な支援員について、役割分担を明確にしながら強化します。また、今年度から中学校についても、居場所づくり、学習支援、部活動改革を中学生の放課後支援として取り組むこととします。教育の充実には、教育環境の整備も重要となります。本区の区立小学校児童数は、平成25年度から増加を続けており、特に宝友小学校と南池袋小学校では、教室空間の確保が課題です。宝友小学校は、隣接する総合体育場管理棟の改築と合わせて整備するための補正予算案を提案しました。3、高齢者への総合的な支援。豊島区は人口の5人に1人が65歳以上の高齢者です。認知症の適切な医療と支援につながるよう、認知症検診の対象年齢を拡充するとともに、認知症の方やそのご家族が交流できるプログラムを実施します。フレイル対策の充実とともに、仲間と共に食事を楽しめる誰でも食堂の拡充や、シニアのスポーツ支援など、年齢によることなく、生き生きと暮らす高齢者を応援してまいります。また、区民広場や地域文化創造館に、フリー Wi-Fi の設置をさらに拡充するとともに、区民広場における地域共生カフェの設置、スマホ・タブレット教室や個別相談会、スマートフォンをお持ちでない方に一定期間貸与するなど、高齢者でも使いやすいデジタル環境の整備とサポート体制の充実を進めていきます。障害のある方の重度化・高齢化や、親亡き後を見据えた地域生活支援拠点コーディネーターを4月に配置しました。重度の障害があっても、身近な地域で暮らすことのできる新たな拠点整備を検討します。4、区内産業の活性化。国や東京都の中小企業支援メニューの活用に資するサポートに加え、豊島ビジネスサポートセンターでの相談業務や、販路拡大支援、セミナーや勉強会、さらには相談員が直接事業者を訪問し、事業の悩みに速やかに対応するなど、事業者の皆様のサポート体制をより重層的に充実してまいります。また、商店街の支援とともに、区民の皆様の消費喚起につながるよう、商品券事業をはじめ、様々な事業を積極的に展開してまいります。他自治体へ流出するふるさと納税の寄付額は年々右肩上がりとなっており、今年度の減収は約25億円に及ぶと見込まれています。区の PR と産業振興につながる手法として、豊島区らしい返礼品の導入に向けた検討を進めています。まずは、伝統工芸品をふるさと納税の返礼品として、12月から新たに加え、その後、区内地場産業の品物や、豊島区らしさを反映した体験型の返礼品を順次導入していけるよう、準備を進めてまいります。5、文化によるまちづくり。トキワ荘漫画ミュージアムを起点とした漫画文化の発信と地域活性化を進め、南長崎エリア全体の魅力向上に取り組んでまいります。今年、東京都が南池袋に整備する アニメを活用した集客拠点では、鉄腕アトムなどのセル画やフィルムなどを展示する構想であると伺っております。豊島区を漫画、アニメ、コスプレの聖地としてブランド化し、町の魅力を強力に発信することにより、インバウンドの強化や聖地巡礼などによる賑わいの創出を推進してまいります。合わせて、子供からシニアまで、身近なところでアートカルチャーに触れられる環境、公園などの公共空間に音楽があふれる街づくりを進めてまいります。各地で開催される祭事は、豊島区の宝であり、区としてもしっかりと支援してまいります。区民の皆様の文化活動の後押しとともに、世界中から漫画やアニメ、コスプレ、音楽などを楽しみに、多くの方々が訪れる文化都市の実現に向け、取り組んでまいります。6、人が主役のウォーカブルな街の実現。池袋駅西口駅前再開発事業は、昨年10月、東京圏国家戦略特別区域会議で、東京都都市再生プロジェクトに追加され、今年度の都市計画提案に向け、再開発準備組合との協議を加速させています。区政100周年に向け、池袋駅を起点として、グリーン大通りとアゼリア通りをつなぎ、東西それぞれの広場に、人中心の居心地の良い歩行者空間を作り、結節機能を高めることで、駅袋からの脱却や東西交流を推進してまいります。歩きたくなる、出かけたくなる街づくりを進めるためには、バリアフリー化はもちろんのこと、歩く人にとって快適で楽しめる歩行空間を整備していくことが求められます。地域の皆様、町を利用する皆様の目線に立ち、民間の発想を力も引き出すとともに、既存ストックも有効に活用しながら、人に優しい環境を作る。まさに、公民連携で都市経営の観点から取り組みを進めてまいります。7、ゼロカーボンシティへの挑戦。豊島区は、二酸化炭素排出量を実質ゼロとするゼロカーボンシティを目指し、昨年、2030年度における温室効果ガス排出量削減目標を、2013年度比で 39% から 50% に引き上げました。区は、率先行動として、環境に優しいエネルギーの利用促進や省エネルギー化を進めるとともに、プラスチックの資源化を契機とした脱炭素化を積極的に推進します。プラスチックの資源回収は、10月の区内全域での本格実施に向け、総力を挙げて準備を進めております。広報豊島をはじめ、各地域での区民説明会や、SNS による情報発信、イベントでの PR、さらに、9月には、分別方法をわかりやすく示したパンフレットを全戸配布するなど、丁寧な周知や説明に努めてまいります。3R の推進や食品ロス対策など、区民の意識、行動変容につながる様々な取り組みを展開するほか、地球の未来を担う子どもたちへの環境教育や、区民広場におけるマイボトル用の給水器の設置など、環境に優しい取り組みを一層進めてまいります。8、誰もが安全安心に暮らせる街づくり。大正大学との共同研究により、自力での避難が困難な方の個別避難計画づくりに着手するとともに、区内介護事業者と連絡協議会を設立し、8歳児の安否確認や介護サービス提供体制の構築を進めます。妊婦の方やペットの同行避難など、避難所運営マニュアルの再整備を進めるとともに、町会や消防署などと連携し、実効性ある訓練を行ってまいります。ハード面の対策である無電柱化は、巣鴨地蔵通りや立教通りでの工事が進んでいますが、 今年度は他の路線における道路の環境調査を行うなど検討を進めます。また区内の4割を占める木密地域の不燃化、耐震化なども都と連携し、都市強靭化を強力に進めてまいります。防犯対策ではテロを含むあらゆる犯罪の未然防止、特殊詐欺の被害防止に取り組んでまいります。6月5日には巣鴨、池袋、目白の3交通安全協会とともに令和4年首都交通対策協議会の会長賞を受賞しました。これまで13歳未満と65歳以上の方を対象としていた自転車用ヘルメット購入補助を全年齢層に拡大し、安心して自転車を利用できる環境を整えてまいります。9、もっと区民に身近な区役所になるための改革。区役所がもっと区民に近い存在になるための変革を積極的に進めてまいります。区長と区民の皆様との未来豊島ミーティングを実施し、子ども、若者、女性、子育て中の方、高齢者、障害のある方など、様々な視点から忌憚のない意見交換を行ったり、自らのアイデアを具体的な政策形成につなげる仕組みとして、区民の皆様から、区政課題の解決に向けたアイデアを募集し、実際に予算化する、区民による政策、予算提案制度を導入します。また、子ども版の区民の声を6月16日より開始しました。これまで区に届きにくかった子どもたちの声に応えてまいりたいと考えております。デジタルや AI の活用により、区役所に直接行かなくても申請や支払いなどの手続きができる、より利便性の高い台帳扶養区役所にも取り組み、区民の皆様の負担を軽減するとともに、区役所内の事務効率化を図ってまいります。